皆さんこんばんは。10月20日月曜日9時になりました。音声で学ぶラジオサウンドサロンへようこそ。月曜日のパーソナリティを務めております、伝え方コーチの小山由香です。さてさて、今日はですね、ものすごく楽しみにしていたゲスト様をお招きしているんですけれども、私の方からゲスト様のご紹介させていただいてからお呼びしたいと思います。あ、だけどもこんばんはってコメントをくださってる、嬉しい、ありがとうございます。ぜひですね、ご入室をくださりましたら、皆様こんばんはと挨拶からスタートしていただけたら嬉しく思っております。私の声たちは問題なく聞こえておりますですかね。大丈夫そうですかね。はい、月曜日がスタートしておりますけれども、どんな週の始まりを迎えておりますか。今日はですね、私がなぜこんなに楽しみにしていたかというと、今日お招きさせていただくゲスト様は時短集客のプロ岡田香織さんをお呼びしています。でね、まあ、香織さんできることがとっても多い方なんですけど、今日はこのサウンドサロンのためにというか、この1時間のためにちょっとマニアックなお話をしていただきたいなと思ってるんです。というのも、ちょうど先週私が担当させていただいた月曜日も、言葉で作る集客っていうところを佐藤恵美さんにお話しくださりました。そして今週、また集客って本来時間をかけるもんないんだよって、そのかけてしまっている時間というのは、本当はあなたが使いたい家族との時間だったり、もっと自分を高めるためのリラックスをする時間だったり、学びに費やす時間に変えていいのよと、そういうところをね、じゃあどうやって時間を切り売りしないで自分自身の価値単価っていうものを上げていくのか、こういったところが香織さんはめちゃくちゃ専門的で、もう解決策を持っていらっしゃいます。なので、だからこそ絶対に今日は私はこのあたりは聞きたいなと思っているのですがね、楽しみにしてくださってる方も多いと思います。それではね、早速香織さんをお呼びしたいと思います。それでは香織さん、お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。よいしょ、どん。
あ、こんばんは。これ聞こえてますか？
聞こえてます。
こんばんは、よろしくお願いします。岡田香織です。
よろしくお願いします。
はい、
いや、もうめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、香織さん、あのスタンド FM でライブ配信をするっていうこと自体はあんまりないことですか？初ですか？
初です、初です。
いや、嬉しい。ありがとうございます。初めてのこのひじりさんのサウンドサロンでデビュー、はい、あ、めちゃくちゃ演技がいいですね。
本当ですか？なんかもうこれでもう、あの、入れるのかしらっていうドキドキから始まりました。
そうですよね。やだ、私そこちゃんと丁寧に説明が足りてなくてドキドキさせちゃってごめんなさい。バッチリでした。何の問題もなかったです。本当によ
かったです。
よろしくお願いします。
楽しみにしてました。はい、
ありがとうございます。
はい、いい声ですね。
え、嬉しい。ありがとうございます。なんか毎日毎日話していたら、
はい、
浮かれるもので、はい、やっぱり人生は慣れないことの連続ですけど、
はい、
やっぱり場数である程度は磨かれるなっていうのは私はすごく体感してる人間で。
確かに。
そう、なんかこう今日もやっぱりこの聞いてくださる方って何かしらのビジネスをスタートされていたり、もしくは会社員とかお勤めっていう働き方から独立を願って、好きなことで自分の人生を切り開いていきたいっていう角度の方だと思うんです、
はい。
私自身も経験したことがあるんですけど、なかなか思うようにいかなくって、もうなんか自分は才能がないんじゃないかとか、もうなんか頑張りきる能力が足りないんじゃないかって自分責めが始まっちゃう時が私はあったんですね。
ありましたよ、私も。
本当ですか？
もちろんですよ。
いや、だからこそ、いや、そうじゃないのよと、あの、なんか見ていく視点が違うのよっていうところが、多分香織さんが一番救済してくれる部分だと私は思っているから。、はい、もう本当今日は聞きたいことてんこ盛りなんですけど、はい、まずは、はい、もう自己紹介をいただいてもよろしいですか？
はい、分かりました。岡田香織、ね、 1本のショート動画から100万を作れる時短集客の専門家として活動しております。はい、もともとは私企業、整体師からスタートしまして、企業部は企業プロデュースで健康美容系のプロデュースをしていて、そこから広告の勉強して生徒さんだったり外部の方だったりっていうところのメタ広告を手掛けるようになり、はい、集客、大嫌いな集客を大好きになる楽しくするっていう、はい、活動をしております。こんな私です。よろしくお願いします。
いやもうちょっと強すぎますワードが一本の動画からって最初は動画だったんですね。
そう、ショート動画がやっぱ得意、はい、広告に関してはやっぱ得意ですね。その動画からマジリスト入るっていうのがなんか一回もずっとやってて、なんか動画って結構なんか使ったらもうなんかこすったりしません？すぐなんか飽きが来ちゃったとかするんですけど、
します。
私がなんかやってるなんかクライアントさんとか生徒さんとかみんななんか大体1年以上同じの使ってもずっと入るんですよ。
そうなんですか。その広告の動画に関しては1年以上同じものでも、別に新しくしなくていいよってことですね、逆に言うと。
そう、なんか私はそんな感じですね。なんかそれ入んなくなる場合もあって、その時はもちろん変えなきゃいけないんですけど、
ね、
ずっと入り続けるんですよね。
すごい。でも今そのお話聞いてふと浮かんだのが、ちょうど知人の広告が流れてきたんですよ、
はいはいはい、
よく知ってる人の、
うんうんうん、
でその人は、うん、今ちょっと太ってるんですねでもその広告はお痩せになってた時のものだから、
はいはい、
これはで、ちなみに私はその人が痩せてた時を知らないんですよ、でも広告は痩せてるんですね、
うんうん、
だからこれはずいぶん前のものなんだろうってでも最後まで見ちゃうんですよ、
はい、
そう、姿形は違えど、
はい、
多分じゃなくてきっとこういうことかと思う、そう推測するだに、うん、やっていることとかコンセプトとかそういうところ変わってないから、
うん、
使えるってことですよね
まあなんかズームとかで出てきた時に同じ人ってなるかどうかのちょっと若干の疑問はあるけれどもそこを除けば
本当ですね。
そう、
それすらもネタに変えていけば
そうそう、そっちに寄せればって感じだったんですか
ね。いや本当にその背景を知っていたから、いや随分太ったんですよねってよくその人はネタにされていたから、
うん、
そう、私は知ってるからそうですけど、確かに知らないで入っもちろんズームに入ったらあれってなりますね
あれってな
る面白い。
なんかそこはあるかもだけど、なんかでも確かにその痩せてる太ってるだけじゃなくて、
はい、
このショート動画って私は広告でよく使うんですけど、
はい、
インスタに主に流れてくるじゃないですか。
で、うん、
なんかインスタってやっぱり何気なく見てるから、そのみんなのクオリティに近いものの方がいいんですよね。
あ、そういうことですね。なんかもう、うん、プロフェッショナルすぎて、
うん、
あ、広告来たってわからないぐらいの、 あれこの人フォローしてたっけぐらいな。
あ、そうそうそうそうそうそう、あ、そうです。
あ、大事。
なんかそのくらいの方が多分入ってくる感じなんですよね。
あ、でもそこ私盲点でした。私も、インスタが大好きで、個人的に本当に趣味レベルで好きだからよく開くんです。ただプライベートで仕事で投稿するとかじゃなくても、そしたら時間が許してたらタイムラインよく見るんですよ、うん、
はい、
で、あ、知らぬ間にフォローしたんかなっていう広告をよく最後まで見てます私
いや本当にそうで、なんかやっぱザ広告みたいなのが入ったらやっぱみんな敬遠しちゃうから、
うん、
割とし
っかりかも、はい、なんか2年前くらいってザ広告がすごいありましたよね。
はい、
で
それね、もう広告来た感じがするから、
そうだから見なかったです。タップもしなかったし、
はい、
なんか怖かったんですよね。なんかすごいなんかムービーがすごいことになってて、
はいはいはい、
で本人じゃないんですよ。
はいはいはいはい、
パティ素材的な人が出てきて もう明らかにあの、うん、広告ねっていう感じだったけれども、
うん、
なんかすごくは思います。私最近美容施術が大好きすぎて、うん、ある美容施術の方法をインスタで調べていたら、まあその広告しか流れてこなくなったんですね。
わかるわかる。
ありますよね、はい、でも私は探してるから嬉しいんですけど、はい、それすらプロっぽくないんですよ、うん、この頃。
あー、本当に素人が出してる時もありますしね。
でもそれがゆえ、でもあの、うん、なんて言うんですかね、その例えばですけどね、うんうん、あの私その二重まぶたに整形しようと思って調べてたんですよ、どこのクリニックがいいかなって、
うんうんうん、
ただ5社ぐらいから毎日オファーが来るわけです、あの報告が、はい、で秀逸なんですよ。アイプチをしすぎてまぶたがたるんでしまった人を探していますとかって、
う
ん、
あー来る来る来る、
でいや私やんみたいな感じでやっぱ見ちゃうわけですよ。なんかすごいなって、その悩んでいるその深層心理がもう一行目に来ているという、
うん、やっぱそこの言葉をするのが広告のやっぱり一番大事なところだじゃないかなと思いますね。
そうですよね。
なんか私もなんかやっぱそこの言葉選びはすごいし、なんかやりテストもするしすごいですし、はい、そしてあの私ぐらいのスキルの動画の、 あのレベルでちょうどいいっていう。
いやちょっとこれ後で、あのこの今生放送中なんで、後で香織さんのインスタグラムを見に行ってほしいんですけど、私ぐらいってどのぐらいなんだろうって思ってくださった方もいると思うんですけどね、あのご覧になったら分かるんですよ。全くあのディスってないですよ、手の込んだことをなさってないんですよね、香織さんの動画は。
いや、あの一応あのインスタはですね、
はい、
お願いしてるんですよ。
あ、
お願いしてるの。
すごい。
そう、じゃあもう私手が回んないからお願いしてるんですよ。で、あの一個だけ多分異質なのがあって、それ私多分ね一個二個異質なのが混じってるんですよ。それ私ですっていう。
見つけられてないかも、探しに行こう。
で、やっぱりインスタって大変だから、自分でやってる時間ってみんな普通ないはずなんですよね。だから、うん、私は広告を回してるからインスタはポツリポツリでいいっていう感じです。
なるほど。
うん、でみんなそうだと思うんですよね。そのだからなんかインスタを毎日毎日毎日上げるのってやっぱ大変だと思うから。
大変です。あの特に、うん、香織さんがすごくあのなんだろう、受講生さんとして多い方たちがヨガとかピラティスとか、うん、パーソナルトレーナーさん、うんいや、うん、あとエステティシャンさんとかネイリストさん、うん、アイリストさんっていう、どうしてもこの1対1で触れ合える距離で関わるご職業の方を引き上げるのがめちゃめちゃお得意なので、うん、そういうご職業の方って、うん、やっぱりご予約が入れば入るほどもちろん売り上げにはなるが、うん、もうそれこそクライアントワークに夢中になってほしいから、うん、SNS なんか触ってる場合じゃないと思うんですよね。
そうですそうです。
でもそっちに行かなきゃいけないのに、例えば集客がうまくいかないからって、うん、SNS を頑張るってなると、
うん、
本末転倒だよっていうところを、うん、もう香織さん的に、うん、もうなんでかっていうのを教えてください、
うん、なんでか
なんでか、もうそんなことは分かっているけれども、うん、でも SNS の発信しなきゃじゃんってこうぐるぐる負のループになっちゃう、
うん、
私たちに、
うん、見てるからですかね、 SNS を、
うんうん、
なんか見てなんかすごい憧れの人がすごい綺麗なのとか出してたら私もこれやらなきゃとか、あとなんか時代は SNS、 時代はインスタだよねもあるし、
うん、
インスタ集客っていう言葉でしょうね。
あー確かに聞きますね。
うん、なんかインスタ集客って言うけど、もともと私はインスタって集客するためのもんじゃないと思っていて、
うん、
あのインスタってそもそもなんかのミッションがあるじゃないですか、
うん、人と大好きなことと人をつなぐ、
つなげるみたいなね、大切な人と大好きなことの、うん、あなたとあなたをつなげるみたいなのがあるじゃないですか、うん、
ありますね。で
だから好きな人と好きな人をつなげるためのものがインスタじゃないですか、うん、だから自分が好きなものがいっぱい流れてきますよね。
うん
うん、なんかそういうそれを使えばそういうそれがに基づいてアルゴリズムが働いてて、うん、インスタの広告とかもそのアルゴリズムに基づいて多分作られてると思うんだけど、それインスタ集客っていう風な言葉ができてしまっ った時に、なんか、うん、お客さんを集めるためのものだとみんななんか思っちゃってて、
うん、
インスタってなんか多分そうじゃなくて、好きなものと大切な人をつなげるためのものだから、
うん、
あの自分が探している情報、お客さんが探している情報とか、お客さんが好きなものが気持ちが働かないと、
うん、
どんだけ広告にお金を出そうが、アルゴリズムを勉強しようが、
うん、
多分その人のところに好きな人と大切なものって集まらないと思うんですよねっていう、なんかそこを理解さえできれば、なんかそんなこうなんかすごいなんかなんていうのかな、いやなんかそれができれば、
うん、
サロンさんとかももうちょっと楽になると思うっていうか、もうちょっと広告の考え方も変わると思うんだけどなと思います、ね、なんかお客さんが本当に好きで本当に探してるものって何なのって思った時に、多分サロンさんとかヨガの先生とかもそうなんですけど、
うん、
めちゃくちゃなんか難しい自分の練習動画とか上げて、いやそれ見たくないくないと思っちゃうんですよね。
いやもう本当にそれはおっしゃる通りで、
うん、
私が最初インスタ始めた理由がピラティスの集客するためだったんですよ、う
ん、はいはいはい、
でもうまずピラティスって、うん、あの動きがすっごい地味なんで、ヨガみたいに映えるポーズないんですよ。
ないないない、
全然大体寝転がってるから、ね、何してんのっていうような地味で、うん、こう困ったなと思って、私も、うん、なんかやることすっごいシンプルだから、やったことある方はご存知かもしれないんですけど、
うんうん、
どうやって注目してもらおうって思って、私はなんかカラフルなウェア着ちゃえって言って、その見た目から入って、それでうまいこと私は乗っかったんですよね、うん、
はいはいはい、
でもやってることって本当誰でもできるラジオ体操レベルの動きに思いを綴るっていうことで、うん、目立っていけたんですよ、
うんうん、
でもやっぱりなんかここを動かしたらなんとか菌がどうのこうのでとかって、
うん、
なんかそういう動画を放とうとする人がやっぱり多いなって当時から思っていて、
はいはいはいはい、
まさにそれなんです。お客さんはそれが知りたいのか、うん、
そう
絶対知りたくないよと。
そうなんですよ、
がどんな気分になるのかとか、どんなエネルギーなのかとか、
うん、
なんかこうさっきのあの二重まぶたじゃないですけれども、うん、それそれ悩みそれってついてきてくれるとか、
うん、
なんか本当にそこを考えて発信していかないと、
うん
うん、本当に時間がなくなっちゃいますよね。
そうなんですよね。なんかその誰に届けたいのかっていうのが分かっていれば、
うん、
実はそんなに発信も悩まないし迷わないし、
うん
うん、なんだけどそこが迷うな、ただ定まっていないと、
うん、
自分の中から次から次と生み出さなきゃいけないから、
うん、
なんか多分苦しくなっちゃうんですよね。ネタがない、尽きるみたいな。
いや絶対そうだと思う。
なんかお客さんのことが分かっていれば、お客さんが求めているものを発信し続ければよくて、
うん、
それってなんかそんなに毎日毎日変わったことじゃなくてもいいんですよね。
うん、いいですよ ね、
ね、毎日毎日みんな見てるわけでもないし、
うん
うん、だからそこが分かんないから、ずっと今日はこの技、今日はこの技って言って、ね、ネタがつきましたねそりゃそうだよねって思っちゃう、なんか、うん、それあなたの中のネタそんなないはずだしみたいなね。だからなんかね、それこそあの新しいなんとかを練習中ですみたいな練習動画を例えば上げた時に、
うん、
うん、集客できませんってなったら、いやそりゃそうでしょ、練習中の人に誰もお願いしないよねってなりますもんねっていう。
いや本当そうですね。
なんかその辺のことをなんかお客様目線でちゃんと分かってほしいなっていうのは、私もなんか、私はその最初そのコンサルの仕事をやり始めた時に、あのインスタって私も本当に全然分かんない時が何年か前だったの。その時にインスタってなんだろうみたいな、どうやってこれは人が集まってるんだろうと思って一から研究したんですよ。
素晴らしい。はい、
そうで、その時に100個アカウントを研究しようと思って、アカウント、そのペルソナさんとしているものとかインスタの集客をやってる人とかのように100アカウントを研究しようと思って、60ぐらいで分かったって思ったんですよね、
うん、
あ分かったぞと思って、あでミッションとかいうのも見て、あこれってどういう仕組みでどういう人がどう集まってるのかっていうのが分かったと思って60ぐらいでやめたんですけど、
すごい、はい、
その時にあの
自分のペルソナさんがやっぱりヨガとかフィットネスあとサロンさんとかだったので、
はい、
そこ全部見てたんだけど、
うん、あ
これは分かってないんだと思って、この人たちの、まあ、言ったらなんだけど、この方たちのアカウントを研究しても何も生まれないって分かったんですよ。
なるほど、はい。
で、あ、こういうなんかだから自分が発信してるですごくなんか集客できないとか悩んでるとかだったから、あ、そりゃそうだよねと思って、うん、それからなんか私は自分なりになんかまあインスタ立ち上げてやった時にすごい勉強してからやったから、多分最初の1週間ぐらいでなんかリスト入ってきたんですよね。リストフォロワーが108、まだ私も駆け出しの頃だったんだけど、フォロワー180人ぐらいの時になんか25万ぐらい売り上げが、そこからなんかポンって人がなんか申し込みが入ってとか、なんかそんな感じだったんですよね、
う
ん、
素晴らしい、
うん、なんかやっぱりそのみんなその時に研究して思ったのは、
うん、
全部に統一感がなかった、だからみんな思い思いのまま発信してるなっていうのは分かりました。
なるほど、うん、世界観ってことですか。
そうそうそうそう、とか、うん、なんかハッシュタグとかも当時ね、なんかまあ今はあんまつけなくていいとかなってるけど、はい、当時はなんかハッシュタグとかも結構やっぱつけてて、そのハッシュタグもなんか、うん、もう本当にバラバラ、
うん、
本当にバラバラ、
ジャンルを認定できないぐらい幅広くついていたんですね、
うん、そう、なんかもうジャンルとかも関係ないですよね。 ありませんでした、なんかハッシュタグ文章の中にハッシュタグ入れるみたいな。
あ、そういう時代ありました。
あったでしょ。
あった、なんかまさ、なんだろう、なんか太文字にする機能ぐらいな感じでライトにする時代ありましたね。
そう、もうなんか、いや、そんな感じだったんですよね。
うーん、
だからきっとなんかとなんかこうちゃんとみんなお客さんのことが誰に伝えるべきなのかとか、誰とかそのお客さんの気持ちを研究するとかっていうことを、
うん、
まあ、やったことはない、
うん、
だったんだろうなみたいな感じでは思ってましたね、うん、で私が広告をやり始めた時にやっぱり一番分かったのは、その顧客心理だったりとか、
うん、
そこをすごい勉強したんですよね、広告を勉強した時に、その時になんかあの初めてなんかマーケティングっていうものが分かりました、
うん
うん、あ、なんでこんな私は今まで遠回りをしてきたんだって思いましたし、
うん、
こんななんか、あ、こういうことだったんだと思って、自分がなかなかそのリストが入ったり入らなかったりっていう波があったりとか、お客さんがこういろんな人がこう入ってきたりとかするのもなんか、うん、なんでだろうって思ってたんですけど、
うん、
あのやっぱり自分の発信、自分の世界のこう発信とかだと、
うん、
やっぱりそういう感じだったんですね。人がお客入ってくるお客さんっていうか生徒さんもブレるというか、
うん、
いろんな人が入ってくる、
うん、
でそれが広告を学んだ時になんか100人が100人同じ意図として取れる言葉をやっぱ使わなきゃダメだみたいな感じで教えて、
うん、
でなんかすっごいシンプルな言葉にしてあの発信し始めたり、
ね、
それを変えたり全部変えてったらなんか全くブレなくて全く同じくちゃんとした再現性を持ったビジネスができるようになって、なるほどってすごい感心したんですよね。あ、こういうことかみたいな、なんかすごい嬉しい、すごく楽しくなりました、その時から仕事するのが。
素晴らしい。え、これ多分今聞いてくださってる方とか、アーカイブで聞いてくださる方が、じゃあ今すぐできることは何っていうところがすごく気になってらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、顧客心理を知るっていうのはきっと何かしら SNS の学校とかビジネス塾とか入られたら一度は耳にしたことあることだと思うんですけど、いや、ぶっちゃけ難しいじゃないですか。
難しい。
自分のこともよくわかんないのに、
うん、
お客様になってほしい人の心理、
うん、
これって、うん、なんか想像力もちろんいるでしょうけれど、
うん、
何を意識したら本当の心理にたどり着けるんですか。
あ 私がその運用よく運用代行とかするときに一番最初にこのお客さんの悩みを100個書き出してもらうんですね。
はい、
クライアントさんに100書き出してもらうんですけど、うん、この100書き出してもらうときに、まあ、ヨガとかピラティスの先生とかによくわかると思うんですけど、お客さんのこの方の悩み何でしたかって聞いたときに、うん、呼吸が浅かったとか、
うん、
最初はこのポーズができなかったとかって書くんですよ、
うん、
これは先生からの目線なんですよね。
いや本当にそう、そんなこと悩んでお金払ってレッスン来ないですよね
これ先生側の目線で、これのアフターどうなったかっていうと、なんか柔軟性が高まったとか言われるんですけど、うん、これ100書き出せないんですよ絶対。
絶対無理、うんうん
でここじゃなくて、このお客さんがそもそも今何に悩んでたかっていうで、
うん、
まあ単に言うと肩が凝るとかさ、なんか そういう話じゃないですか、う
ん、
で
なんか最近太ったとか、
そうそうそうそうそうそう、日常のことを一回とって感じですね。日常思ってること、
うんうん、
ゴルフもうちょっとなんかいっぱいスコア出したいのに、うん、スイング切り触れないとか、なんかそう昔の私はこんなじゃなかったとか、なんかそんな話じゃないですか。その普段の言葉を書いてくれて、それを100ぐらい書き出してもらうんですけど、
うん、
でそのお客さんが普段悩んで普段頭の中にの脳内の言葉を100出してもらうんです、
ええ、
でこういう100出してもらったら、なんかここからカテゴリーが多分分かれるんですよね、何について悩んでる言葉なのか、
うんうん
うん、で心の問題なのかとか、
カテゴリーに分かれる、なるほどな、
体の問題なのかとか、うん、それがなんか実は子供の悩みなんだとか、
うん
うん、旦那の悩みなんだとか、なんかいろいろあると思うんですけど、
うん、
なんかお客さんが普段、そしたら例えばなんか痩せたいの心境の下に、旦那さんにお前どうした太ったって言われたとかさ、なんかそういうのがあるわけですね、
うん
うん、子供の参観日に行ったら隣にいたお母さんが綺麗だったとか、
うん、
そういう日常が出てきたら、これがどの人、これが再現できればどの人も同じ情景が目に浮かぶになるんで、向こう側の人とこっち側の人と同じ映像浮かぶかどうか。
なるほど。あ、でもすごいわかるかも。その状況が100個書き出せたら、
うん、
広告などで流れ、動画などで流れてくる一番最初の言葉が決まるってことですね。
そうです、そうです。
ここで使わないと、全然知らない人の動画を最後まで見ようなんて気にならないですもんね。
そうです、そうです。ここでお客さんの脳内にある言葉だから、
うん。
うん、だから自分あそうそうそう自分もこれのことみたいな、さっきの、うん、なんかプチ失敗したみたいな、
そう、
そういうやつなんですよねっていう。
いや本当にそれ日常で口癖とまではいかないですけど、うん、毎朝思ってる悩み、うんうん、だからうわ、うん、すごいなって。だからそれには100個書き出す、いやそもそも100個自分のことでも書けないですよ、
うん、
お客様のことで100個ってなると、
うん、
一つに本当に好きな仕事じゃないとこんなこと深層心理掘れないですよね。
そうだからすごい研究してもらうし、
うん
うん、で100書き出すとね、だいたい30ぐらいなんか思ったのがバーッと出てきて、
ええ、
で次の30ぐらいはなんかどうでもいい30出てきて、
うん、
最後30面白いの出てくるんであ
、そうなんですね。
そうそう、
いやでもちょっと私はあんまりその書くっていうアクションが実はあんまり得意じゃなくって、
うん、
例えば自分のやりたいことリスト100とかってだいたいお正月とかに書くんです、
うん、
でも本当におっしゃる通りで30ぐらいまではなんか出てくるんですよ、うん、そっからパタって止まるんですね。で、あ、いっか明日書こうみたいな感じで何日もかけて頑張って書くんですけど、
うん、
なかなか、そうなんですよ、なかなか出ないから、好きなことですら100個出すのが大変なのに、
うん、
お客さんのことをそこまで思えるほどの仕事、
はい、
だとしたら絶対成功するって思います、
うん、あ、そうなんですよ、
うん、 でもなんかそれが100個も書き出せなくって、書いてるうちにあれ私これ本当にやりたいことじゃないのかもって気づいたら気づいたで、他の好きなことを見つけたらいいと思うんですよね。
お客さんの悩みね、本当にね100書き出、そのお客さんが何考えてるかとかね、で私やっぱりでもそのお客様のためにそれ この人のために24時間365日考え続けられる人のために仕事した方が絶対いいと思うんですよね。
いや絶対そう、だからその香織さんが専門とされてるヨガとかピラティスとかパーソナルトレーナーとか、あのエステティシャンさんとか、そういう方たちって一旦普通の流れだったら資格を取るから始まるじゃないですか、
はいはいはい、
この資格を取ったからやれるっていう安心感と、資格を持ってないとできないかもっていうなんかこう不安感、でもその最初にいや本当にこれをその相手のことをも365日考えられるのかっていうのはなんか別なとこにあると思ってて、逆にうーんなんか私自身が資格を持ってたけどなんかそれ全部それらが役に立ったわけじゃないねっていうところに行き着いた人なんですよ。だから私なんか13個も資格持ってるんですけど、運動系の複数が今何も使ってませんけど、無駄だったとは思わないんです。
もちろんもちろん、
でも、なんかそれだけ私は瞑想したから、あのかっこいい方じゃなくて迷子の方の、だから本当に、ずっと考えられちゃうこと、私はよく朝まで語れるぐらい好きなことじゃないと、その仕事で独立しようとかこれまで応援してくれた家族に恩返ししようとかは到底無理っていうのはよく言ってて、なんかその辺香織さんと同じかなって思って聞かせてもらってました。
私もなんかやっぱりなんか仕事、お金出して資格とか取ったらそれをなんかその出したお金を回収せねばみたいな思います、
ね、思う思う
あの私もサロンをやってにいたので自分でその機械とかも買ったんですよね、で機械ってサロンにいた時の機械って言ったら100万とか200万するわけですよ。
高いですよ、
そうでそれをなんか使ってやっぱりなんか回収しようと思ってめっちゃ頑張るんですけど、なんか自分がそもそも好きじゃないというか、なんだろう、そこまでその仕事に向かなかった、あんまりエネルギーがね、でそんなもんだから、やっぱり多分それだとお客さんものこともあんまり理解できないと思うし、なんかすごい頑張りたいっていう感じじゃなかったんですよね。で、なんかこのオンラインでビジネスをやり始める、で、仕事できるようになってきた時にやっぱりどんな方法でも別に売り上げが立てばよくって、なんかそれを機械買ったからこの仕事で回収しなきゃっていう、なんかそういう子に縛られてると、なんか多分自分がやれることとかビジネスの幅がねめっちゃ狭まるんですよね。
いやーすっごいわかりますでも、やっぱり一回というか自分のその独立するスタートが資格を持っているものから始まった人って、もう本当に本当私は素晴らしいことだと思うんですけど真面目だから、それを使わないなんてで、なかなかそこを切り離せなかったり違う考えに行くの難しいですよね、
難しいけどね、そこに本当になんか固執してても、
仕方ない、
多分本当に先が見えない、もう本当にそれ仕事にならないものはならないんですよ、はっきり言うと、
そしたら香織さんのところに訪ねてこられた方でもともとこういう職種だっていうのがあって来られると思うんですけど、でも香織さんのまた得意とされるその商品設計の部分で全然商品が変わっちゃったクライアントさんとかもいらっしゃるんですか？
いますいます。
そうなんだ、
で
それは100個書けなかったりとか書いてるうちに違うなってお気づきになったりとかですか？
いや、全く変わるっていうよりは、例えばヨガを教えてた先生をコーチングに変えるとかそんな感じです。
へえ、なんか私の中では全く変わった感があります。あ、動かないんだ、みたいな感じで。
あ、そうそうそうそう、なんかだからなんかヨガの先生はなんかヨガを教え なきゃって思ってるけど、うん、だいたいみんな聞くと、うん、ヨガそのものが教えたいわけじゃないんですよね、
うんうん、
なんかヨガを通じて、
うん、
なんかの教えを教えたいとか生き方を教えたいとか。
わかる、いらっしゃいますよね。
うん、だいたいみんなそうなんですよ。なんか本当になんかあのなんかポーズを教えたい人めったにいないんですよね。
そうですよね、
うんうん、でなんかポーズを教えたいわけじゃないんですって言いながらインスタ開いたらずっとポーズしてるわけですよ。これそれはなんかそれしか伝えようがないから、
うん、
多分そうなってるんだと思うんですけど、
うん
うん、だけど本当に伝えたいことは何ってなった時はでもじゃあそれだったらそれコーチングだよねみたいな話になったりとか、
うん
うん、あなんか全然違うビジネスに変えたりとかしますよね。なんか例えば生理痛とかなんかそういったものの専門家とか。
なるほどな。
うんうん、
いやでも絶対その方が日常的ですし、
うん
うん、あ嬉しい、こんばんは、
こんばんは、ありがとうございます、
コメントありがとうございます。ぜひぜひ途中から参加してくださった方も私たちあの爆裂トークしておりますけれども、あの何か心に留まるところがあったらぜひにあのコメントいただきたいですし、はい、今あの時短集客のプロ岡田香織さんを招きして今お話しさせてもらってます。この時間の価値っていうものを上げていく、どうやって時間作るのかっていうことについて、うん、もう30分近くお話を伺ってるんですけれども、はい、ぜひぜひこのまま聞いてってください。
今ちょっと思い出しました。ここ時短集客の話でしたよねと思ったんですけど、
いやでも、いろんな形に飛んでいいんです。
そうですよ、うん、結果的には時短だと思いますよ。ちゃんとい
やそうだと思います、うん、だってその分かんないんですよね、なんていうのか、うん、その資格を持った世界のことにどっぷりだし、うん、その世界から外れちゃいけないとは思わないだろうけど、
うん、
例えばすごい分かりやすいですね、運動の人とかセラピストさんって、うん、そのお仕事するときに着る服、うん、制服的なものがあるから、
はいはいはいはい、
その見た目を脱ぐ、つまり普通の服、うん、普段着を着て、うん、SNS 上に現れるって、はい、ものすごい怖いことなんだと思う。私が怖かったもん、
うん
うん、なんか自分の中では進化、新しいことというか、はい、いや本当にやりたいこと見つかったっていう進化なんだけど、
うん、
誰とか、もう動かないのとか、ああいうピタッとした服着ないのみたいな、そういう声を拾っちゃうから、
はいはいはい、
本当に行きたい方に行けなくなっちゃう、
うんうん、
でもやっぱり、うん、ぴったりの解決策を持っている先生のもとにしか、
うん、
悩みを持った人はポンポンって扉を開いてくれないと私も思ってます
ね、うん、
だから香織さんがそのフォロワー数が最初少ない中でも、
うん、
80フォロワーくらいでもポンと申し込みが入って25万売り上げっていうことがあったよっていうところで、
うん
うんうん、だから本当に、ちなみにその頃って毎日投稿されてたんですか？
してないですね。
ですよね、ですよね。
そう、無理でしたね。
毎日投稿でもない、
うん、
フォロワーの数でもない、うん、だけど悩んでいる方にダイレクトに届くメッセージがポンって届けば、
うん、
スッて人は引き込まれてくる。
それが
言葉で作る商品設計と、やっぱりこの広告の力、うん、一本の動画から、
うんうん、だから一本の動画はね本当に結構、うん、こだわってるわけではない、こだわってるじゃこだわってるけど、
ええ、
うん、あの商品に直結する人がやっぱり入ってくると思いますね、うんうん、で私あのどの広告からどの広告から入ったのかっていうのをあのちゃんとたどることができるようにしてるんですけど、
はい、
そうするとあのいろんな広告をやっぱり試したりとかするんですけど、最終的にずっとこうなんかあの最初から回してる広告が、
うん、
やっぱりそっからお客さん入ってくるっていうのがあの分かったりしますね。
そうなんですね。
他の広告回して結局他の広告からもの方こっちの方がリストたくさん入るよねっていうことがあっても、じゃあ最終的にお客様につながってる、うん、売上につながってるのはどこからなんだろうって言ったら、ちゃんと最初から回してる広告だったりとかするんですよ。なリストが入るのと、うん、契約につながるっていうのはまた違ってて、
うん、
その辺はあの見てますね。
や本当に今すっごく大事なことを言ってくださってたんですけど、うん、そのリストっていう言葉があんまりこう馴染みがない人もいるかもしれませんが、うんうん、まあ、簡単に言うと SNS だとフォローされるとか、その一歩先に進むところで、うん、この頃だと公式 LINE とかメルマガとか、うん、なんかそういった一歩進んだところに登録してくださる方が、うん、あの濃いファン、
うん、
ご購入をしてくださる確率が高い人っていう、うん、そこをなんかリストって今カオルさんは言ってくださってたんですけど、うん、実際にそうなんですよね、うん、公式 LINE にたくさん登録してくれた、メルマガにたくさん登録してくれた、うん、だけどもそこから適切な言葉を放っていなければ、うん、買うっていう購買心理まではいけないですよね、
うんうん、そう違う層が入ってきてるんですよね、
うん、
だから
でも分かる、
そこの見極めはしてますね。しばらく待ってて、あやっぱりなんかこれなんかたくさん登録されるからこのまましとこうかってますけど、うんうん、数ヶ月に何ヶ月か経った時に申し込みは入ってるけど契約になってるとか言ってこう全部聞くんですよね、クライアントさんのところ、
うん、
あーつって言って、あキャンセルが多いねとか、
うん、
制約になってないケースあるねつって、じゃあ制約になってるの、あやっぱこの広告かつって、やっぱこっちから戻すかみたいな、
うん、なるほど。
それはやっぱり多分その広告に響いてきた人がその方が求めてる人なんだろうなっていうのは思いますね、お互いにね。
うん、でもそうだと思う。そのかおりさんがおっしゃってた一番最初のがっていうところになんか味噌がある気がして、
うんうんうんうん、
何でもなんかこう荒削りかもしれないですけど、うん、ファーストテイクって強いですよね。
そうなんですよ、
詰まってます
よね。本当はね、なんか本当は撮り直したいやつとかいっぱいあるんですよ、
けど、うん、
もうだいぶみんなも慣れてきたりとかしてて、うん、もうちょっと今だったらうまく撮れるのになとか思うのあるんですけど、
逆に思い乗っかんないんですよね。確かになんか綺麗に仕上がるけど、いやすっごいわかりますよ。でもだから人の心に届く時って、
うん、
例えば動画だから、うん、お話になるものもあるのかなって想像すると、
うん、
流暢に話せてるやつがいいのかとなんか違いますよね。
そうなんですよ、これ面白いところで、
いや本当にそう。だから私たちは一言一句間違えない人からサービスを買いたいわけでも全然ないし、
あそうそうそうそうそうそう、
なんか綺麗な言葉を並べてる人から、
うん、
その人の話は全然耳にも残んないし、
そうなんですよ
不思議ですよね、
もう不思議。
そうなんです、やっぱ人間味がありますか。人間味って何ですか。めちゃくち
ゃ大事ですよ、人間
味。あやっぱりそうですか。
うん、でちょっとした素人臭さがある方がみんなだと身近に感じるから、
うん、うん、いやそうですよね、うん、特に広告を回す場所が SNS だから、
うん、
SNS って、うん、なんかそんななんかこうテレビのような雲の上の人とか大企業とかじゃないから、
うん、
この短さって大事ですよね。
大事ですね、身近なものは大事。
すごいわかる。あとなんかこの顧客ニーズというか、
うん、
うん、例えばさっき例に出してくださったヨガ、
うんうん、
でヨガなんてもうあの神様みたいな先生いっぱいいるじゃないですか、
はいはいはい、
でその神様から習いたいのかっていうと、うん、いやちょっとヨガ日常に取り入れたいっていう人ももちろんいて、うんうん、そしたら神様のクラスにちょっと日常取り入れたい人はいけないですよね
いけないですよね。
めっちゃ怒られそうやみたいな感じでいけないし、ついていけるかなっていう不安もあるし、
もうなんかあの素晴らしいんだけど、
うん、
まあ、なんかインドのどこどこのどこどこで何年も修行してきましたみたいな感じの、それをなんかあまり前面出されると私何させられるんだろうって思うじゃないですか。
わかります。なんかあのなんか体の柔らかさはどのぐらいじゃないとダメですか聞いちゃいそうですよ
ね。なんかあの物食べたら怒られるんですかねみたいなとか、
私も気になる。確かに、あ、豚肉食べましたみたいなね。
そうそうそう。
すいませんみたいな。
なんか断食とか、断食とかしないといけないんですかねみたいな。なんかそういうとこですよね、多分。
うん、いや、本当そうですよね。だから、うん、なんかどれだけ私たちは言葉で、よくわかんない言葉を言われると、
うん、
心が止まるかってことですよね。
そう。もうなんか、多分ね、私結構あのよく言うんですけど、
ええ、
皆さん、あの、最初は、例えば何かに悩んで
何かを勉強して、
ね、
でまた次なんかそこから次行きたいと思って何かを勉強して、
うん、
でまた次何かを勉強してって言ってすごい段階を踏んで、うん、なんか悟りを開くじゃないですか言ったら悟りを開くでしょ。なんかあ結局こういうことよねみたいなのが分かるわけじゃないですか、
うん、
でその場所にいて発信をするんですよ。 この世界にみんなおいでって発信するんです。めっちゃ楽だからこの世界で生きていくの楽だよってみんな発信 してるんですけど、
うん、
あのお客様はみんな下界にいるんですよね。
悟りなんてまだまだですもんね。
そうなんですよ、うん、みんなまだピヨピヨピヨピヨなんか悩んでるわけですよみんな、うん、で自分がピヨピヨ悩んでたことのことみんな忘れちゃってそのなんかあの上階にこう上がった状態でみんなここにおいでって言うんだけど、うん、あの降りといでとそっちが、うんうん、そっちが降りといてって、うん、あの、うん、だからね、私の仕事はあの、まあ、広告もプロデュースもどっちもそうなんですけどその上の方の世界にいるみんなを下界まで下ろすのが私の仕事なんですね。
なるほど。
で下界に下ろしてみんなが分かる言葉を使いなさいっつって、うん、あの下界に下ろすのが私の仕事で、うん、あの本当にそこにいたまんま伝わる伝えようと思うから伝わらないんであの何段階も
うん、
踏んでんですよ生産を、
うん
うん、何度も悟りを開いてあなたはそこにいるけどみんな悟り開いてないから分かんねんであんたの言ってることはつって、うん、あのよく言ってますっていう感じ。
いやー分かる。いや本当に、うん、学ぶ人が多いから学んでほしいんですよ。もちろん学んでほしいんだけど、そうそう
素晴らしいことなんだよって
素晴らしいこと、うん、そしたらもう そこの世界が夢中になってるからどんどんどんどん学ぶと思うんです。めっちゃいいことなんですけど、うん、それを学べば学ぶほどなんかすごく専門性が高くなっちゃうから、
うん、
もう下界のものからすると、うん、宇宙語ですかってな
るそうそうそう宇宙語なんですよ宇宙語、
うん、そうするとやっぱりあ私には難しそうっていう先入観で、うん、そんなことないのに、
うん、
先入観によって申し込みポチに至らない、
うんうん、で申し込みをポチって見てもなんか何言ってんのか分かんないみたいな。
あなるほど。宇宙語が並んでるから
宇宙語並んでるから
確かにそうですね、
うん、
うんうんあ、分かるこれ私じゃんっていう言葉がないと、
うん、
うんやっぱり踏みとどまりますね。相当安いものだったら一か八かで買うかもしれませんけ
ど、うん、そうそうそうですよね。
みんな安いものを頑張って売ろうなんてねそんな働き方はいけませんから、
うんうん、そうなんですよ。もうほんとみんなもう降りといでって思う。
なるほど。
降りてこいって思ってます
いやこれは本当にその自分で何かを伝える側に回る人は全員聞いていただきたいなって今日の香里さんの放送は思うんですけど、何かを極めてとか何かが好きすぎて伝える側になってるはずだから、その届けたい人っていうのはそれを1ミリも知らない人なんだっていうことを毎日思い出さなきゃいけないですよね。
そう、
うん、
本当にそうと思います。
うんと、でそれを一人でするのはやっぱり大変なことだし、どんどん学び続けてどんどん悟りの方に行ってほしいから、うん、だから香里さんのような下ろしてくれる人とか、うん、代わりに代弁してくれる人の力を借りるのがやっぱりいいと思うんですよ私は、
うん、
そのプロフェッショナル性みたいなのを極めていった方が、うん、その人のなんか幸せとかその先のクライアントさんもより豊かなものが受け取れるんだとしたら、うんまあ、一人でできないその伝えるとか言葉にするとかは、うん、なのでやっぱ香里さんのね、うん、ところで見てもらうっていうのが一番いいんだろうなって今日すごい思いました
ね。だからみんなね、うん、絶対なんかそういうことはね得意じゃないはずなんですよ。
いやもうこれ得意な事業者さんっていなくないですか、う
ん、いない特にでもあのそのまあ、ヨガとかピラティスとかの体の先生って特に苦手ですよ。
あそうですよ、あのダンスとかもそうですけど、うん、体で表現できる人は、うん、やっぱり言語やは遅れると思うんです、
うん、
そうでももうなんかその体の動きとかを伝えられない今のラジオのような状態だと、
はい、
これはマジで言語や使わないと放送事故ですから、はい、なので本当にあの目からの情報で生きてるのか、
うん、
耳だけで生きてるのか、
うんうんうん、
も
う
これすっごいなんか私も考えましたね。バランスですよね。
なんか音声だからいいこうトレーニングになりますよね。
めちゃくちゃなりますよ。
な
りますよね。本当に私もその運動の指導をしていた時にちょうどコロナがあったから、コロナがあったから私ここまで話せるようになったって言っても過言じゃないんですよ。ちょうどコロナになってもうその運動系の方たちもその触れ合うし、唾がどうのこうのでダメだったじゃないですか、はいはい、スタジオ閉じてくださいね、はいはい、うん、マスクして運動させるのもねっていう感じでしたしね、
うんうんうん、
だからなんか一気にオンライン化が進んで、それまでスタジオでやるものとかサロンで対面でやるものってなってたのが、うんうんうん、一気にこうガラッと変わったから、うんうん、今度オンラインってなったらお客さんを一つの方向からしか見れない、
うんうんうんうん、
でもスタジオだったら自分がぐるっと回れば360度どうなってるのか分かるみたいなところから情報少ない中でどう誘導すんのとか、
うんうんうん、
でやっぱ私オンライン苦手なんですっていう人すっごい増えたんですよね。
あ、確かに。
でも私から言わせたら違う違う、伝える力と言葉の力が弱いからオンライン苦手とか言ってるだけだろって思ってでやっぱ簡単なんですよね、リアルでやるって触れるし、
うん、
でなんかそこで私は何を思ったか、ラジオでピラティスを毎朝伝えるっていうチャレンジをやり始めちゃったんですよ。
これ難しいですね。
そうで、いかに私がはい手をこうしてくださいとかだって気づいたんですよえこうって何みたいな
確かに
私こればっかりだったんだって思って、もう本当に言葉の練習しようと思って、うん、気づけば3年ぐらいやってたんですけど、
うん、なるほど、
鍛わりましたね。
うん、なんかコメントいただいてますよ。ヨガ
や嬉しい、うん、
と自分の体と向き合うだけでなく、
うん、
感情や思考やか身体感覚にも向き合うことにも、
ああうん、あの、うん、ありがとうございます。あの俯瞰力とかいうのは、うん、つながると思います。あとこの自分の体のサイズってこのぐらいっていう、
うん
う
ん、
両手を広げた時のサイズ感とかもやっぱり体を動かしてる人と、うん、あまり動かさない人だとやっぱりここ感覚違うんですよね。
なんか、うん、なんとなくだけど自分の体調が今日はどうだっていうのはなんか多分わかりますよね。
あ、敏感になるかも、
うん、
しても、なんか毎日何かしらで動くから、
うん、
調子悪い日の取り扱い方とかもね得意になりますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
得意になると思います。私もね、うん、あのオンライン最初はダイエットのビジネスを立ち上げたんですよ。
あ、そうですか。
整体から、うん、最初オンラインでやって、自分もトレーニングをやってたので、うん、そのトレーニングを自分でそのリアルでやってる時は自分が見たら指導できるじゃないですか、うん、あ、この人の姿勢こうだなとか、
うん、
動きがこうだなとかっていうのが分かるんですけど、これオンラインになった時って結局セルフ化するっていうことじゃないですか、オンライン、
うんうん、
でこの時に自分が見てこう感じる感覚と画面の向こうの人が同じ感覚でこう得られるようにするにはどうすればいいのかっていうのを研究しましたね、やっぱり。
はあ、大事ですよね、
うん、同じ感覚、なんか自分が、あ、これずれてんなとか例えば思ってたら、
うんうん、
その人、この画面の向こうの人は素人さんだから、それを、うん、あ、なんか自分の今例えば中心がずれてるなとか、
うん、
なんかここに重心かかってんなとかいうのを、うん、なんかどうやったら共通感覚が持てるのか、
うん
うん、っていうのをなんか研究して分かるように言語化しました。それこそ言語化しました、ね、
いやー本当にそれ大事ですよね、
うん、
感覚を共有するっていうのは非常に、うん、あの難易度高いけど、
うん、
それが多分言葉になれば最初の一文っていうところも、あ、なんかそれわかるかもとか、私のことを代弁してくれてんのかなっていう、
うん
うんうん、なんかその香織さんのダイエットのところの取り組みが今の一文を作るっていうところにつながってるのかなって感じますね。
あ、こんばんは、
ね、あ、さやかさんこんばんは。
なんかあの私やっぱりそれが結局それができないと、うん、なかなかオンライン化できないって先生もね多分結構いらっしゃると思うんですけど、
うん、
リアルでやってることをそのままオンラインでやるだけって思ったらそれはできないですよね。触れないし見れないし、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だいぶ違いますもんね、
う
ん、
そう、うん、だからちょっとやっぱりその辺の感覚とかお客様がセルフ化するっていうことなので、お客様に、
うんうん、
自分でできるように
ね、自分の感覚を伝えられるっていうことを考えないと、同じ時間を共有しているだけのこうオンラインレッスンだと多分単価も上がらないと思うから、なんかその辺はやっぱりオンラインのやり方っていうのをちょっと変えないとダメなのかなと思いますよね。
もうなんかこの終盤に来てめちゃくちゃ大事なことを今かおりさんがおっしゃったのを皆さん聞いてました？本当になんかただ場所がスタジオじゃなくって、お家の中でズームを開いて、その一緒に受けるグループのみんなと時間をただ共有する、こっちに成り下がってる先生は多いと思います。いやでも本当にそれはダメじゃない、ダメじゃないけれども、そこでやはりこの香織さんが大事にされている家族の時間も増やして収入も3倍にしてっていうところの世界に行くには時間を共有してるだけではダメ、
そうなんです、
ここから抜け出さないとですよね。
そうなんです。それだとね、時間単価なんですよね結局、
そう、
時間単価だけで考えちゃうと、それは施術するとかリアルでやるのとオンラインだと、それはオンラインの方が金額落とさなきゃみたいな話になると思うんですけどね、でも私愛媛なんですよね。
あ、そうなんですね、
で私愛媛なんですけど、もうそれこそコロナの前とかって何かを習うのもリアルがまあ当たり前だったじゃないですか、オンラインでなんか習えなかったでしょ。
習えなかった
です。で私は、習いに行くのに、そのね、ゆかさんとか福岡まだしてることもあるけど、愛媛でなんてまずないから、絶対に東京か大阪にとか名古屋とかに出なきゃいけないんですよ、で3000円とか5000円とかのセミナーに、4、5万の往復代とか払わなきゃいけないわけですよね。
ありますよね。そうだ。
で何度もこれオンラインでやってくれないんですかとかって最初の方も言ったけど、何を言ってるんですかみたいな感じで、あるわけないじゃないですかみたいな感じだったんですけど、私みたいなこう 田舎というかさ、ほらなんか地方の人からしてみたら、オンラインですごいこうものをやってくれるって、こんな価値本当にお金で解決できるなら やるがなと思うんですよね、なんかなんでみんなオンラインにしたら価値を下げようと思っちゃうんだろうと思います。
いやもう本当そうですよ。地方だとやはり移動、そこにかかるお金とかを思うと、だからどんどんそこの価値は高めてプラスしていいものだすよね、それを感じる、
もう本当どんだけオンラインでやってくれってあの時思ったかと 思ってます本当に。
本当そうですよね。だからオンラインで何かを提供しようとされている方や、もうしてる方は、そこ の移動費とか、そういった部分も負担してあげてるんだと、ものすごい価値ですからね。本当そう、
何回もって考えるとね、
そうですよ、
それも、じゃあオンラインで提供してあげられる、しかもね、セルフ化したら自分のものにしてあげられる、ってなってったら、そんなね、ちゃんとお金いただいていいと思うしね。ただそれが時間単価にしちゃうと、上がんないよっていう話ですからね。
いやもうこの話は本当にこのラジオだけでいただくのはもったいないってね思うし、多分もっとこの先じゃあどうすればいいのっていうところをね、お感じになってる方もね多いんじゃないかなって思うんです。そう、あ、いいですね、コメントありがとうございます。オンラインでインナーユニットを意識させることは難しいですかね、マインドフルネスともつながりますか。意識させることは難しくはないとは、できなくないとは思います。でもインナーユニット意識させることはリアルでも難しい。そうだからやっぱりどうその人が分かる言葉でどう感覚として分かる言葉を放れるかゲームなんじゃないかなって、私は思いますね。
インナーユニットを意識させる意味、とかが伝わればもうちょっとなんか伝え方が変わるかもしれないですね。
そうですよね、それはすごく思います。
なんか単純にインナーユニットを意識させようっていうことがゴールだと、これ難しいんですよね、伝えるのが。
いや本当そうですよ、なんでいるの、
うん、
とか、何なのとかね、なっちゃいますもんね。
なんか、まあ、ちょっとね、こう今お伝えするのが難しいですけど、インナーユニットを意識させること自体がゴールじゃなくて、インナーユニットを意識させた先に何を得たいのかがあれば、逆に言うとそのインナーユニットそのものを意識しなくてもいいのかもしれないみたいな話が出てくるんじゃないかなと思います、
うん、ね、本当そうだと思います。うん、いや、よかった、ありがとうございます。なんか多分もう香里さんに対して質問したいことめちゃくちゃ皆さんあると思うんですけど、で今日本当にプロローグとして今日はこのサウンドサロンのラジオにゲストで来てくださっていて、で香里さん自身がこのすごくて、あの丁寧に伝えてくださっているこの自分たちの時間を切り売りしないっていうマインドとか、私たちが持ってるサービスってもっともっと価値単価を上げることができる、それってどうやってっていうところで、やっぱりこのお客様の脳内の言葉をちゃんと100個書き出せるっていうこの一つのワークを今日教えてくださりました。なのでぜひこれは今日今すぐできることだと思うので、もう事業スタートされてる方とか、うん、何かの資格を取ろうと今頑張ってる方は、それを得た先に来てくださるお客様ってどういう悩み持ってんだろうって100個書けるか実際やってみましょう。でね、それ多分時間かかると思うんですけれども、このなんと今日ね、香里さんからプレゼントを私はいただいておりまして、私たちのためにね、この100個まずぜひ書き出しておいてほしいなと思うんですけれども、実際に香里さんのお顔を見てこの相談を受けたりとかお話を聞きたいなって思った方多いと思うんです。のでちょっと秘密のシークレットセミナーを開催してくださることが決まりましたので、ちょっとプレゼントを表示したいと思います。今この画面に出ておりますかね、この毎日投稿を卒業しても満席が続くヨガセラピストトレーナーセラピスト、あ、一緒ですね、ヨガピラティストレーナーセラピスト整体ネイリストの方の集客の悩みを一気に解決する方法、香里さん持ってます。もう実際に60名を超える受講生さんはこの香里さんのメソッドにのっとって家族時間も収入もほぼほぼ3倍以上になられてます。もう多くの方お母さんですよね。
お母さんです ね,
ね。だからもうそうじゃなくても時間がない、その中限られた時間で働いて家族の笑顔もキープして、なんだったら旅行にも行ってとか本当に好きなことやってっていう夢を描いてた方々が夢をもう諦めそうになってる時に香里さんに出会って、あ、やっぱりこの好きな仕事で身を立てることができたんだ、この道でよかったんだって本当にハッピーな人生を歩まれてます。そのなんでっていうところとかもしっかり香里さんのお顔を見ながらお話が聞けるこのズームセミナーが2日間開催されるので、ぜひここに今プレゼント提示させていただいているリンクをタップしてみてください。いや、もう実は満席になっちゃったんですけど、香里さんがちょっともう少し増やしてもいいよとお声をいただきましたので、今日も少しプレゼント枠としてご招待枠を設けさせていただいております。そしてその前にね、香里さんのことがわかる、さっき冒頭で触れてくれた動画はちょっと素人っぽい方がいいんだよっていう、私レベルでっておっしゃってた、香里さんレベルってどんなっていうのをぜひ見ていただきたいので、岡田香里さんのインスタグラムの URL もここに貼ってありますので、ぜひここからどんな感じなんだろうって見に行ってください。ぜひぜひ、これ2つともお受け取りいただけたらと思ってます。アクセスできましたかね。で、お日にちは10月の24日金曜日の朝10時と25日土曜日の夜の8時ですね、20時。朝と夜と2つ設けてあります。内容は一緒です。なので、どちらか1つ、ワンデーセミナーとしてどちらか1つ、ご都合の良い時間帯、もしくは集中して話がより聞けるなと思える方で参加をいただけたらと思っております。うん、いやもう香里さん本当に今日はもうお忙しい中お時間作ってゲスト来てくださってありがとうございます。本当にないです
。ありがとうございます。
いやもうこの本当にお客様ね、
たくさんなんかいろいろ勉強させていただきました。私
も、本当ですか。私たちの方がそうです。これアーカイブアップさせてもらってもいいですか。
もちろんです。
あ、やったー、嬉しい。なんか今日ですね、この始まる前に、キャンバとかズームとかシステムエラーがすっごい多発してたのご存知ですか。
いや知らないです。
もう全然動かなくって、はい、私も今日この後ろに貼ってる壁紙のサムネを最後に作ろうと思ってたから、キャンバー動かないってイヤーってなってて。
そうなんですか。
そうなんですよ。だからきっと事業者の方々、はい、今日ズーム控えてる方とかキャンバー使って何かみたいな方、めっちゃ慌ててたと思うんですよ。
本当ですか。でも
そうなんですよ。
夕方は使いましたよ。
そうです、もう復旧はしたんですけどね、うんうん、ちょっと慌ててた時間があるから、きっとゆっくりアーカイブで聞きたいという方もいるんじゃないかなと思って、よかったアーカイブ。
でも夜ちゃんと開催できてよかったです。
いや本当そうです。なんかこのアレッサンダ FM まで立ち上がらなかったらどうしようってハラハラしてたんですけど、こちらは影響がなくよかったです。
よかったです。
いやね、本当にいろんなことがあると思うんです、働き方も。コツコツと予約を設けて1対1で提供するっていうのができてるうちはいいですけど、やっぱり家族のこととかこういった不測の事態とか、オンラインやるとか言ってもいろんなものが立ち上がらないとかあるけれども、まあ、自分の価値を高めていくっていう働き方とか価格の付け方っていうところにはやっぱりヒントがありますしね。なんかそういうところはプロの香里さんから学ぶのが一番時間を有効に使えると思っていますので、ぜひ皆様これを機に香里さんのこのスペシャルなシークレットセミナーにお越しいただけたらと思います。
はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。
ぜひぜひですね。ちなみに私もこの日一緒に学ばせていただくので、小山由香とも一緒に学びたいよって思ってくださる急な方がいらしたら、本当に一緒に学びましょう。本当に私も いやもう楽しみすぎるので、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。またなんかあれですね、なんかいろんなお話させていただければ
嬉しいです。もうなんか続編をまたの機会にお願いいたします。
なんかいろんな、なんか過去の頑張った話とか。
いやそうですよ、
お話聞きたいです。私も
いやもういっぱいありますもん
こうやってね、こうなんかその、うん、ね、あの多分皆さんから見たらね、ラジオもこうやってされてたりとか、活躍インスタ見ても、うん、ゆかさんとかもねすごい素敵なインスタとかされてたりとかすると、きっともう最初からこうだったんじゃないかって思うんですよ。みんな
思うよね、なわけねえだろって思いますどれだけ泥水飲んだかと。めっちゃきっと裏側はあの人間臭いですよ。もう今でも泥臭いことしかしてない、
ね、そう、私もそうなんですよね。なんかでもやっぱりなんかそういうところあるんですよね、泥臭さとか。
そう
してるんですよねって。
うまくいかないこといっぱいあるけど、でもそれはやんなきゃいけないって言ったらなんかちょっと昭和みたいであれですけど、うん、
大事な工程なんですよね。
そうなんですよ、そうなんです。でそこを経るからこそ香里さんのこの一発逆転劇のところにたどり着ける。だからやっぱり努力なしには、やっぱりこの独立っていう世界とか願った収益とか理想を叶えるっていうのはちょっと違うかなって思うんですけど、やっぱり今日までたくさんのことを努力してこられているからこそ、そろそろ次の知らない世界フェーズに行っていいんじゃないって私も思ってます。
けどなかなかその昔のね泥臭さの精神は抜けないからね。
そういいことなんですけどいいことなんですけど、この新しさを踏み出すときに一人だとやっぱ怖いから、だからこのみんなで学ぶっていうのが私は大事だと思ってて、でなんか心が折れそうになってたりとか、うまくいかないと悩んだ時期はみんなあったんだっていうのを知るのも大事
だからなんかみんな一人ではやっぱりビジネスしてないしねっていう。
いや本当そうですよね、
本当にそうって。なんかそこはね本当に大事ですよね。誰と一緒にやるかとか、めっちゃ大事だと思います。これね、なんかそんなこうなんか泥水な話もいずれできたら、
いや本当にさせてください泥の回をやりましょう
泥水トーク
泥水裏側トークを、泥水黒歴史ですねいや大事ですよね、本当にありがとうございます。
いやいや、でもそういうのがね本当にみんな知りたいっていうか、大事だと思うんですよね。本当になんか綺麗な、もともとこうだったんじゃないかってみんな本当にみんな思ってるからねっていう、
ね、そうか、そうね、いや本当に面白い。でも本当私本当その週末の香里さんのセミナーをとっても楽しみにしていて、なんかもうこのラジオなんてやっぱりもう10分の1ぐらいだと思うんですよ、香里さんの面白さとかあの人間性とか魅力とか。でそれがやっぱりこの動きも加わっていろんな表情を見せてくださりながら、もうすでに分かりやすいなっていうのは受け取っておられると思うので皆さん、ちょっとね 楽しみに、
楽しみに、
楽しみにしてるので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まとめておきます。
いや、もう改めて今日は岡田香織さんにご登壇をいただきました。時間の増やし方とか、自分のサービス大好きだからこそ、何をやらなくって何をやった方がいいのかってヒントがあったんじゃないかなって思います。ぜひ週末どちらかの日にちでちゃんと、ちゃんと会えること、このフェイストゥーフェイスで会えることを私も楽しみにしております。はい、香織さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。じゃあまた週末に、
はい、お会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございます。失礼します。
いやー、本当に月曜日のこの時間が私は刺激になりますし、あ、今週も始まるんだなーっていうのを毎週感じさせていただいてます。月曜日パーソナリティ務めさせていただきました、伝え方コーチの小山由佳です。ぜひ私の方はボイシーというもう一つのラジオで毎日配信をしておりますので、私の概要欄から飛んでいただけると嬉しいです。本日は改めて岡田香織さん、ありがとうございました。ということで、月曜日のサウンドサロン、これにておしまいです。最後まで聞いてくださった皆様もありがとうございます。アーカイブでじっくり聞いてくださったあなたも本当にありがとうございます。週末10月24、25どちらかの日にちで会いましょう。それではおやすみなさい。ありがとうございました。